こんにちは、水上博一です。本日は、素晴らしいゲストに、お越しいただきました。著書、人に可愛がられる男になれの、桜井秀則さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桜井さんはもう本当にお会いしたかった方なんですけども、もう女性自身編集長、はじめですね、30年間にわたって、女性誌の編集長をなさっていたということで、もう自他ともに認める、女性の専門家ということでいらっしゃいまして、はい、もう本当にあの、私はあの著書を何冊も拝読しましてですね、はい、勝手にあの弟子入りさせていただいておりますので、
どうぞ
よろしくお願いいたします。あの、本日はまずその人に可愛がられる男になれというこの本のタイトルなんですけれども、はい、まあ、この可愛がられる男になれということは、はい、ターゲットが、まあ、対象が男性だと思うんですけれども、はい、人に可愛がられるということは、はい、まあ、男性も女性もあると思うんですけれども、この可愛がられるっていうところの、あのポイントっていうのはどういったところなんでしょうかね。
結局、これまではただ単に仕事ができればいいというふうな、はい、考え方を持つ男たちって相当多かったと思うんですね、はい、しかし今の時代はですね、情の時代だと私は思っているんです。
情の時代、感情の時代、
はい、感情の時代。それなぜかというと、女性が社会進出してきたからなんです、はい、これまで昔は男だけの社会でビジネスというのが展開されてましたけど、ですからそこではあまり感情とかそういうのがなくて済んだんですね。ところが 今は、まあ、女性が社会進出して来て以来、何千万人という女性が今働いてますね、はい、そうするとそういう人たちも絡んで、一緒に仕事してますから、はい、そういう時にはですね、やっぱり感情、情内緒だから女性の考え方とか、そういったようなものが分からないと難しくなるわけです。ですから今までよりはその情、感情というものを心に持った経営者内緒は幹部といったような男たちでないとですね、お互いに男同士が話し合う場合でも難しくなってくるわけです。
あ、男同士でも
そうです。なぜならば、はい、男性そのものが女性化してますから。
は、
昔の軍人みたいなタイプの男というのは今ほとんど、まあ、いなくなってますよね。でも、まあ、我々、まあ、経営者とか、まあ、その他その作家とかいろいろその付き合いますけども、はい、それらの方々を見てもやはりなんて言うんですよ、呆然と威張ってるなんていうね、そういうような人はまずいませんよ。
あ、そうですか。
例えばだから昔であれば それこそですね、秘書がお茶持ってきてあって、もうそのまま、その知らん顔してるような社長は多かったですけども、うん、私がこの何十年間でいろいろこう付き合いしてきた経営者なんか、はい、例えばその秘書がこういうの持ってお茶コーヒー持ってくると必ずそこでちょっとうなずいたりですねしますよ。これはね、ちっちゃな変化に見えますけど、実はとても大きな変化なんだ。
はあ、それはどういうことでしょう
か。それは結局だから、つまり女性というものを自分 その会社の大切なメンバーとして組み込んでいるということなんですよ。ただ単なるお手伝いではない。
あ、そういうことですね。
そうです。
とはいえ、でも私なんかもその女性の気持ちというか心理というか、全くわからない口なんですけれども。
そうですね。
僕の友人もね、先日ちょっと一緒に飲んでた時話してて、なんかこの間彼女と別れたという話をしてて、でメールでね、さよならってメールが来たんだと、だからしょうがないからさよならって返したと、そしたらもう一回メールが来て、そんななんでそんなに簡単に別れられるんだって今度逆切れされて、それで本当に別れちゃったって。だってそっちから言ってきたじゃないかと、どういうことなんだと言って僕に言われたんですけど、僕は分かりませんよという話をして、
気分で女性はね、別れたいって思うんですよ。
気分でですか。
気分で、最初の1回目はそれ気分ですから、だから逆に言えば今日あなたが嫌いって言ってもですね、明日好きになることいくらでもあるんですよ。
そうなんですか。
逆の場合もいくらでもあります、一晩経ったら全然カラッと変わる。これが女性の液変性というですね、液変っていうのは液、いや、たやすく変わる、というその性格なんです。ですから女性がはいと言ったら、言ったらですね、その場で抱かなきゃダメですよ。
あ そうあそう、あ、そうですかって、ちょっと、なるほど。
あのいいわよって言って、喜んで、じゃあ明日の晩っつったら、明日の晩来なかったりします。
変わってるんですね。
もう変わってます。なぜならば、その夜のうちに別の男ができるかもしれないから。
はあ。
もう簡単に変わりますから。
変わっちゃうんですね。
そうです。
だからそのさよならって言われてさよならって返したらなんでそうなんだよって。
そうです、そうです。
数分でだって言ってましたよ。
そうです、むしろそれを逆に言えば男 の意思を確かめてるっていうこともあるんですね、
はあ、そんなことで確かめられた男はたまたまじゃないですけどね。
そんなこともないんですよ。
そんなことないです
ね。そんなことはない、うん、分かってればね、
分かればいいんです
よ。分かれば、そうそうそう、
今聞きましたから、はい、そういうもんだと思いますけど、はい、僕が当事者だったらやっぱり、あ、もうダメなんだなって思っちゃいますもんね。
そうですね、そうです。だからやはりある程度ね、一つに心理学を勉強するっていうことは非常に重要だと思うんですね、
はあ、
だからこの人に可愛がられる男になるっていう、はい、なれっていうのも、はい、これも可愛がられるっていうのはやはり心理学をいかにこう、 うまく使うかということなんですね。ただもちろん ただじゃあ心理学の先生が、はい、みんなに可愛がられる方だったらそんなことはないんですね。それはただ単に学問として知ってるだけですから、でそれがだからやはり そういうものが基礎に置きながら、なおかつやっぱり女性に、好かれるような言動が、言動って言葉とかね、はい、行動というのが必要ですし、
はい、
それは別に女性に関わりなく、やっぱり可愛がられるというのはやっぱりそれこそ空気が読めるとかね、いうことだとありますし、うん、それからこの人が今何を求めているかっていうのをとっさに判断する力がなきゃダメですね。
なるほど、
はい、
この人に可愛がられる男になれ の本の中にもですね、まあ、前が序章を含めて約90項目が書かれていまして、
はいはい、
その全てにですね、細かいその具体的な事例が入ってらっしゃいますけれども、読んでて、なるほどなっていうふうに思うことばかりだったんですけど、例えばね、最近こう、まあ、メールね、電子メールをこう、はい、やり取りする機会が多いんですけど、目上の人とのメールは、最後は自分の方から目下が締めると。
これを知らない人が圧倒的に多いですね。これは何もその男と女の場合ではなくて、
はい、
仕事の場合でもいくらでもあるんですね。だから例えば私のところにもですね、はい、よくいろんな仕事の依頼が来ます、はい、この場合にそのメールで、まあ、来ますね、
はい、
そのメールでこういうようなことをしていただきたいということで、それに対して承知したというのをこっちが返すやん、
はいはいはい、
そうするとそのまま返事が来ないんです。
それで終わっちゃうと、
終わっちゃうんですよ。本当にこっちからいいと言ったに対してありがとうございますっていうねものが来れば、これが奇数の法則っていうんですけども、うん、この奇数の法則でそれが来ればここに初めて、あ、この何々さんっていう人の像が浮かび上がってくるんですね、うん、あ、この人はしっかりしてるなとか、うん、でもそれがないと、もうこれはもうなんか生きてるのか死んでるのか分かんないような人じゃないですか。はい、やっぱりだから自分というものが生きている人間であるということを相手に示すということがね、やっぱり可愛がられる僕は第一歩だと思う。
なるほどね。あ、そういう観点でも重要なんですね。
そうです。
私の場合ですとやはり承知しましたということで、受諾したよっていうことを表示、意思表示したときに受諾した表示を向こうが受けてるかどうかっていうのはやっぱ気になるわけですね。
もちろんです。
いや、その意味でもやっぱりもう一回返してほしいなっていう、
当然ですもんね。そこのところはもちろんのもうビジネスとしての、もうなんとか常識ですよね、だからその、まあ、例えばビジネスじゃなくても例えば愛してるよというふうに例えば例えば目下から愛してますというのが来たとする、
はい、
そうするとこっちからも愛してるよって言ったら嬉しいっていうのが来れば、
ああ、なるほど、
もうその子は話したくなくなるじゃないですか。
はい、
ね、やっぱりだからそういうとこですよね、はい、
それも女性にももちろん使えるというか、
だから男女の関係でもそういうことなんですよね。
最後の嬉しいが言えるかどうか、
そうなんだ、そうなんだ、私なんかもうだから例えば逆にだから女性から言ってきた場合に僕なんかもう最後の一言は私の場合にはだから、それによってだから女性はもうフラッと来ちゃうっていうね、そこがうまいんですよ、うまいんですよ。いやいや、
男から男で締めるっていうことですかね。
そういうでもいいんですよ。 ね、そうです。だからいずれにせよだから奇数の法則で、うん、あのだからあの打った方が必ず最後を締めなきゃいけませんよということ。
なるほど、発信者から
で締めると。そうです、発信者が最後にもう一回発信者にならなきゃいけない。あ、
なるほどね、それがすごいコツなんですね。
そうです、
それはやっぱりあの人間関係を円滑にしたりとか、もちろん男女関係も含めて円滑に進める、
そうです。私なんかですから大勢の、まあ、作家とねこうお付き合いをしましたけども、はい、やはりだからその辺を知ってると、あのそれこそなんて言うんでしょうか、向こうの奥さんがね、あの私を信頼してくれるんですよ。
はあ、
そういうのって非常に重要なんですね。それこそ賞を引頭を欲すればまず馬を言おうじゃないけども、先生よりも奥さんの方に可愛がられた方がですね断然いいですから、なぜならばその先生と話をしている時にですね、僕が行った時にはそれこそちゃんとしたコーヒーが出てくる。そうすると先生は知らなくてもですね、あ、女房がコーヒーを持ってきたっていうことは、あの女房は信頼してるんだなっていうことが先生は分かるんですよ。
なるほど、
ところがその水しか出てこないとかねいるんですよ。そういうまたその
分けちゃうわけですね。
分けちゃうんですよ、これを。本当に怖いもんなんですよ。何も出ない、水、お湯、お茶、かコーヒー、それからあのビール、それからワイン、それにブランデーって8種類ぐらい分ける
8段階あるんです。
いるんですよ、いたんです。
それってでもあの作家さんだけじゃなくて、例えば社長と秘書っていう関係でも同じようなことを言えますよね。
あ、そうですね、あ、そうかもしれませんね、
あの本にも書いてありましたけども、あのアポイントを取るときに、あの秘書の方が、いや今はちょっとあのイライラしてますよとか言って。
そうそうです。でやはりあのほとんどの人はですね、あの自分男女を問わず自分の目下である、あるいは年下である、あの地位が低い、で男性と女性の場合には女性を、こういう人たちをあのどちらかというと少しこうなんていうんでしょうか、低く見る、まあ、軽蔑するといいますか、そういう人たちが非常に多いんですね。僕はねそれではあのそんなんていうか人に可愛がられないと思います。
あのこの本の中でも、あの序章を入れて90項目あるんですけど、それぞれが今のメールは最後に返せとか、あのそういう本当に細かいことの積み重ねなんですけど、結局その細かいことの積み重ねこそがあの人間関係を円滑にしていくということになるんですよね。
そうですね、あのアサヒビールの中高の祖と言われたその樋口博太郎という、はい、まあ、有名な経営者がいたんですね、はい、この樋口さんというのはその どういうケースでもですね、話を聞くときに必ずこうなんて言うんでしょうか、若い人が話をするとこう自分の身を乗り出してほうほうほうほうって言ってどんどんどんどん近づいてくるんですよ、こういうふうにやっては聞かないんです、もうここに手をついてあの自分から身を乗り出して、もうこういうふうにされるとですね、若い人っていうのはその、あ、社長は本当にそのなんていうかな、あ、自分の話を真剣になって聞いてくれるんだっていうふうに思うじゃないですか。
思いますよね、
そうするとあの社員の動きが全然違うんですよ。何しろ別に社員だけじゃなくて樋口博太郎さんというのはマスコミにすごく評判が良かったんですね。このなぜ マスコミに非常に評判が良かったかというと、マスコミどんなあのチンピラ の新聞記者や雑誌の記者が行ってもそういう形であのこう話を聞くんですよ。私もあのそういうケースにも樋口さんその。そこはうまいですね、別に俺はうまい人が下手でやってんじゃないんだというふうに言われてね、うん、もう笑ってましたけども、でもやっぱりそういうようにですね、あのこの可愛い人に可愛がられるためには逆に言うと本当にトップの経営者っていうのは可愛がろうっていう姿勢があるなっていうふうに思いますね。
可愛がろうという、
そういう人にやっぱりついていくのが大切ですね。
あとは今 の、まあ、態度ですと、相手に興味を持っているっていう意思表示ですよね。
そうです、
それが大事かもしれないですね。
その通りです、その通りです。
そうかそうか、可愛がられる男になれっていうのは、実は相手に興味を持って相手を可愛がろうとすることが そうです。結果的に自分が可愛がられるんだと。
なるんです。
そういうことなんですね。あ、今なんかちょっと分かった気がしました。
そうですね、
なるほどね、変わりました。なんか非常に素晴らしいまとまりになって、ありがとうございます。
はい、
本日は、人に可愛がられる男になれの著者であります桜井秀典さんをお招きいたしました。どうも本当にありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。